If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は今も注目の小説家の方です。講談社から発売中の小説バリ参考で第171回芥川賞を受賞されました松永圭三蔵さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
最短距離での受賞ですね。候補になってもう1回目で。
そうですね、デビュー作からの2期作目という形です、
ね。はい、いかがですか。
いや本当に驚いてます。まさかこういう形で候補に選んでいただいて、まあ、受賞させていただくということは本当に光栄です。はい、
私の友人である島田正彦さんなんかはもう5回か6回候補になって、はい、で慣れずにで今芥川賞の選考委員をされてますけど。
そうですね、
ね、松永さん本当にでもそういう意味を言っておめでとうございます。い
や、ありがとうございます。本当ラッキーでした。はい、
今回の受賞作バリ参考私拝読して面白かったですよ。
ありがとうございます。
今日も実はスタジオの中で T シャツがおもろい純文運動と、
はい、
これまさにおもろい純文でした。
ありがとうございます。
これどういうスローガンなんですか、はい、おもろい純文、
やっぱり芥川賞、まあ、純文学といいますと、はい、やっぱり難しかったり、うん、読みにくかったりとっつきにくいっていうイメージがどうしても先行しがちだと思うんですけれども、はい、純文学と言われる作品の中でも面白い、読みやすい、夢中になれる、そういう作品もあるんだよということで、私はそういったスローガンを元にですね書いていきたいと。でそういった中で純文学に興味を持っていただいて、小説が面白いなと思っていただく人を増やしたいなと、そういった純文学の運動です、
ね。はい、本当にこれおもろい小説なんですが、あとね松永この K 三蔵、この K って何なのかってみんな聞きたくなると思うんですけど、これは何なんですか。
はい、まあ、家族のファーストネームなんですけれども、うん、家族のファーストネームで一番多かったのが K で、まあ、みんな名前つけたかったんですけど、まあ、イニシャルにしてつけました。
はい、多数決で決まったというかねこの芥川賞受賞作バリ参考なんですけども、主人公が山登りを通じて人生を見つめ直すという山岳小説で、このバリ参考って、はい、このバリってなんじゃいっていうのが意外と勘違いしてる人が多いみたいで、
はい、
僕もそうでした。実はバリバリのバリなのかなと思ってちょっと違うんですよね。
そうですね、バリ島とか思
われたり、バリ島って勘違いしてる人もいます、
おられましたけれども、まあ、山岳用語でバリエーションルートという言い方があるんですけれども、うんうん、まあ、通常のよく使われるルート以外の、うん、道であったり、ほとんどもう道がないようなルートのことをバリエーションルートって言ったりするんですけれども、うん、中にはそういったバリエーションのことを、まあ、バリと言ったりと、うん、いう方もいるんですけれども、それとこの山を行く参考というのを組み合わせたタイトルになります、
はい。ということで今夜はですね、小説家松永圭三蔵さんをお迎えして、講談社から発売中の芥川賞受賞作バリ参考についてじっくりお話を伺います。もうすでにおもろい雰囲気になってますのでこの後どんなお話になるんでしょうか、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは松永圭三蔵さんのプロフィールをご紹介させてください。松永さんは1980年茨城県のお生まれです。関西学院大学文学部を卒業後、2021年第64回群像新人文学賞優秀作カメオで作家デビューされました。そして2024年にはバリ参考で第171回芥川龍之介賞を受賞されたということで、松永さんは現在兵庫県西宮市にお住まいということで、今回の作品は神戸の六甲山が舞台になっているということなんですね。
はい、はい、
山は普段から登ってらっしゃるんですか？
そうですね、私住んでいる場所も登山口が近くてですね、普段から登って、まあ、犬の散歩でも登ったりしますし、はいはい、日頃から登ってます、はい、
これでもね、一方で登山のことを描きつつ、もう一方でこれ高く評価されたのが、その会社員生活を非常にリアルに描いてると、このバランス両方ある小説っていうのがなかなか魅力なんですよね、これね。
ありがとうございます。山岳小説っていう、まあ、言い方もしていただけるんですけれども、私は一方でその、まあ、山登っていてもやっぱり仕事をしている方がほとんどだと思うんですけれども、となると本当に山登ってる時も山のことだけ考えていられるわけじゃない。やっぱり仕事のこと、生活のことが追いかけてくる、山にもついてくるというのは実際あることだと思いますんで、そういった意味でそういったリアルを書きたいなと思いました。
改めてこのバリ参考のバリというのがバリエーションルート、
はい、
これ普通の人が行かないような道を行かれると。
そうですね、まあ、よく本当にこうメインで使う登山道の他に、うんうん、まあ、破線ルートと呼ばれたりする、はい、まあ、難易度の高いルートであったり、場合によったらもう廃道になってて使われなくなってるルートであったり、もっと言うともう道がないルートを行けそうなとこを無理やり歩いていくようなことをする方もやっぱりおられますんで、まあ、そういったのを含めてバリエーションといったりすることあると思うんですけども、
この主人公の畑さんは、これご自身もおっしゃってますが、読者の共感を得るという意味でも、まあ平凡な会社員という設定なんですけど、はいはい、このバリ参考をやっているメガさんっていうんですか、はい、これこの人変わってますよね。このメガさんが不思議すぎて、これ実際にこういう人っているんですか？
モデルをよく聞かれたりするんですけれども、うん、モデルがいるっていうわけじゃないんですけれども、うん、ただ会社の中でもよくわからないような人って多分誰しも会社にもおられたりすると思うんですけれども、そういった人のちょっとこう突き抜けたようなものを持ってるような人をちょっと考えながら人物造形しました、はい、
僕実は何年か前に探検家の方が、探検が現代では不可能になってしまったと、つまり GPS でどこに行ってもルートとか分かっちゃうからっていうお話されてて、はい、対してこの今回の松永さんのバリ参考は、むしろ登山アプリでルートとか実は分かってるんだけど、それでも現代においてそのバリエーションルートっていうある種の冒険が成立するっていう、ここすごく批評的だなと思ったんですけど。
ありがとうございます。本当にこの舞台となっている六甲山っていう山も、町から本当にすぐそばの山なんですよね。ですんで山から町も見えますし、山の上にもまあレストランがあったりホテルがあったり、場合によったらもう町の中なんですけれども、うん、ただ一歩道を踏み外せば本当にこう冒険になってしまうような舞台です、はい、
これだからあれですよね、その登山という意味でも本当に行き慣れた道のすぐ横に実は未踏のところがあるし、会社経営とか仕事っていう意味でも、これそこまた読みどころなんですけど、その会社の経営方針とか仕事のやり方について、やり慣れたやり方のすぐ横に実はちょっと荒野が広がってるっていうか、そのあたりが非常にメッセージとして、
ありがとうございます。この小説には本当に仕事のことも書いてあるんですけれども、やっぱり会社経営でも正しいやり方っていうのは実はないと思うんで、まあ、王道であったり、その逆を行くやり方であったり、まあ、いろんな道が会社の仕事のやり方の中でもあると思うんですけども、まあ、そういった対比にも読めるのかなとは思います。
これどうしてもね、バリ参考を読んでると松永さんの人生とどうしても重ねちゃうとかあるんですけども、はい、なんか会社まだ辞めてないんですよね。
そうですね、会社員です、
はい、やりながら小説書かれてるってことで。
そうですね。
いつ書かれてるんですか？
基本的にも朝ですね、仕事始まる前に会社の近くの喫茶店行って始業まで書くというサイクルです。
なんかその時作業服着て書かれてるっていう噂も。
そうですね、私が工事関係の仕事をしてますので、まあ、作業服で、はい、書いてたり
だ、そういう意味においては松永さんの人生の経験にも根ざしてるんですけど、一方でメガさんのようなその 大事な人物はもう完全にフィクションということですもんね。
そうですね、フィクションでありながら、うん、まあ、僕の中にもそのメガさん的な要素っていうのはあると思うんですけれども。
ご自身もバリエーションルート行くんですか？
まあ、私は基本的にはそのメインの通りを歩くんですけど、うんうん、たまにやっぱり迷ってしまったりする時とかにやぶかき上げて戻ったりとかそういうことはあるんですけれども、はい、
これどうですか、まあ、これがもし山を登るってことが一つのメタファーだとすると、人生でもやっぱりバリエーションルートってあるんですかね？
僕はそう思ってますね。皆さんそれぞれ考えられたそれぞれのまあ正解っていう道があったり、人からこうするのがいいんじゃないかというような正解の道があったりすると思うんですけども、場合によったらそういうところを外れてみて見えてくるものがあるんじゃないかなというのは思いますね。
なんかね、このおもろい純文学、これどうなんですか、芥川賞っていうと、まあ、純文学の賞とされてますが、そういう文学のジャンル分けとかそれを突き抜けた作品の力ってのもあると思うんですが。
ありがとうございます。純文学っていうのは基本的には何でもありっていうのが一番の特徴だと思いますんで、まあ難しいのももちろん OK ですし、うんうん、読みにくいのも OK だと思うんですけど、中でも面白いのも OK だよっていうようなメッセージにもなればいいなと思ってます、
は
い、
ね、この小説はトラブル、リストラなどなど、もう本当に会社員として経験するようなこともあって、そうリアルなところもあって、一方でなんかね、六甲って言ったらこれがエベレストとかではないんですよね。
そうです、
ね、本当にすぐ近くの中に実はこんな不思議な世界があるっていう、面白いですね。
ありがとうございます。本当はエベレストは普通の方はなかなか行けないと思うんですけども、まあ、六甲山であったり東京でしたら高尾山とか、うん、誰しもが行けるで、誰しもが起こりうる物語なのかなというのは思います。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は小説家松永圭三蔵さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
松永さん、はい、小説を書く時間っていうのはやっぱり全然仕事してる時とは違うんですか？
そうですね、書き出すとやっぱりこう自分も物語の中に入り込むといいますか、私にとってはすごく心地いい時間ですね、はい、
これ執筆はどうやって書かれてるんですか？
初稿は私は手書きで書くんですけれども、おうおうおう、で手書きで書いたものをパソコンに写して、うん、印刷してまた書き込んでまた打ち込んでというような繰り返しです、ね、
あ、でも手書きから始まるんですか？
あ、そうですね、手書きですね。
それやっぱり手書きの方がしっくりくるというか。
そうですね、いきなり打ち込んでしまうと私の感覚で文字がこう固まってしまうような感じがありまして、手書きでもうぐちゃぐちゃで読みにくいんですけど、うん、その曖昧な感じがまだ固定されない感じで好きですね。
喫茶店で書いてるときはじゃあまず手書きで書いてるんですか？
最初はそうですね、はい、
芥川賞は日本の純文学を担ってきたんですけど、詩小説の伝統があるとも言われてるじゃないですか、はい、で今回のバリ三考ってのは詩小説的な視点もあるんですか？
そうですね、実際の仕事の描写であったり山に入った時の描写であったりのは、うん、まあ、私自身の体験も、まあ、もちろん全てじゃないんですけれどもかなり盛り込まれてますので、うん、私を知っている人からするとかなり被ってる部分はあると思います、はい、
一方でそこの部分だけではないイマジネーションというかフィクションの部分もあると思うんですけど、はいはい、それどうですか、その現実とフィクションの関係っていうか、うん、よくフィクションが現実をより豊かにするとか現実がフィクションに影響を与えるとかいろんなことを言われますけど、
はい、
ご自身の経験から言うと。
そうですね、やっぱり私はまあフィクションを書く中でも実際自分が体験したり経験したりして感じたこと、特に描写なんかはやはり体験しないとなかなか書けないというようなところがありますので多分に影響してると思いますね、はい、
せっかくですので小説の中から実はバリ三考のバリって何ですかっていうのは意外と小説が進んだところで出てくるんですよね、はい、バリって何ですか、あの時に聞けなかったというか私の中で蘇った、バリというのはバリエーションルートの略ですよ。珍しく現場に出ていた牧さんは昼前に事務所に戻ってきてデオドラントシートで丹念に首筋を拭い、それをまた丁寧に折りたたんで 丸い顎の下に当てたと。いいですね、これの細かい描写力というか。シートを折りたたんでまた顎の下に当てるんですね。
まあ本当にこの性格が出るシーンかなとは思うんですけれども、はい、
やっぱりそういうなんか一つ一つの表現自体がやっぱり磨かれてるっていうのもこの芥川賞の対象になるような作品の一つの魅力だと思うんですけども、これ文章ってのはどのようにして磨かれていくんですか？
そうですね、まあ、できるだけストレートに伝わるようにっていうのは意識しています。小説らしい表現っていうのは、まあ、いろいろな比喩を使ったりできると思うんですけれども、できるだけこう読んでる方がイメージしやすいようなというのは意識してますね、はい。
実際これイメージあまりにもしやすいんで、この小説を読んで実際に六甲山登ったり作品に書いてあるルートを巡る方もいらっしゃると。
ありがとうございます。
感化されやすい小説ですよね。
あ、そうですね、結構ご感想をいただいてる中で山登りたくなったってあったり、六甲山行きたいっていうご感想をいただくんですけれども、はい、まあ、ただくれぐれもルートは守っていただいて
そうですよね、はい、良い子の皆さんは真似しないようにということ、はい、あとどうしても日本人にとっては山に、まあ、踏み入るというと山岳信仰などもあり、そういう信仰とか魂の修養ということでも山に登るっていう習慣があったと思うんですけど、はい、やっぱりこのバリ三考を読んでるとそういうなんか思いも湧いてきてしまうんですけど。
あ、確かに主人公の旗がバリ三考をまた一人でのめり込んでいくというシーンがあるんですけれども、うん、まあ、そこの描写っていうのは一人で山に入っていく人間の心理といいますか、うん、そういったものを意識してちょっと書いています。
あ、はい、そうなんですね、はい、だからあくまでも現代の非常に我々の日常と一つながりの世界を描いてるんですけど、そういうなんかもう日本人の昔から持っている精神性とかそういうものも触れることができる。
そうですね、この自我の問題であったり自己っていうものは何かっていうところをある意味で隔絶された状況の中で淡々と歩いていくことによってこう内省的に自己を発見していくというような、そういった部分もちょっと意識しております、はい、
ぜひこのねバリ三考一部朗読させていただきましたが、本当に表現も素晴らしく、皆さんお読みいただきたいと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は第171回芥川賞を受賞されました松永圭三蔵さんをお迎えしお話を伺ってきましたが、そろそろ和解の時間となってしまいました。松永さんにはですね来週もお越しいただきお話の続きを伺っていきたいと思います。松永さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで今夜は小説家の松永圭三蔵さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は講談社より発売中の小説バリ三考で第171回芥川賞を受賞されました松永圭三蔵さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや素敵な方ですね。僕小説そしてビジュアル記者会見の時のどっちかというとなんかストリート系のヨーヨーヨーみたいなそういう感じの方を想像してたんですけど、本当に誠実で真面目なお話ぶりで、逆にだからこそこの方は本物だなと思いましたね。このバリ三考なんですけども、山に登るということ、そして人生、またですね個性ですね、何とも言えないそのメガさんという個性、こういろんなものがね相まって魅力的な作品となっております、私は本当に面白く読みました。なんか芥川賞っていうとね純文学で難しいというイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。もう読み始めると一気に読んでしまう面白さがありますので、ぜひ皆さんお読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組「森 茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も小説家松永圭三蔵さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。